What's up? いかがお過ごしでしょうか？プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。はい、今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、バモスデザイナー、レプリカチャンピオンベルト、バイヤー、ベストオブシャリマシンこと MC イッツでございます。はい、今回のプロレスリングハイプが、83回目の放送となります。はい、前回82回目ではですね、レッスルマニア38 Day 1について、語っていきました。で、今回はね、その Day 2のレビューの方をねしていこうかなというふうに思っています。はい、ですね、僕大好物なものがありまして、もう何よりも好きな食べ物がケンタッキーフライドチキン KFC ですね。もう普通の、フライドチキンじゃなくてケンタッキーフライドチキンが大好きなんですよ。で、この前までやってたのが、好きな、セットを2つ頼んで1500円っていうなんかパッケージで売ってて、CM でもね、アルフィがCM してましたけど、オリジナルチキン、まあ、270円なんですけど1個が、4つ入ってるものか、クリスピーチキン、これが、170円だったか160円だったかなのやつが、6本入ってるやつか、ビスケット2つ と、フライドポテト L がついたやつか、辛いナゲット15ピースだったかなっていうのをその中から2つ選んで、1500円ですよって。いや、めちゃくちゃ安いんですよ。バカ安いと思って、オリジナルチキン4つだけでもさ、もうそれだけで1200円くらいするわけだし、クリスピーもさ6本入ったら1200円くらいするわけですよ。で、約2000円、ちょっと2500円分くらいの、ケンタッキーのチキンを食べて1500円っていう、もうなんて最高なんだっていう。で、いつもね、僕が頼むのがオリジナルチキン4つと、クリスピー6本っていう、もうめちゃくちゃケンタッキーパーティーするっていうね。で、まあ、もちろん普通に食べても美味しいんだけど、お持ち帰りしていただいて、家でねトルティーヤに巻いて、ツイスターっていうやつがあるんですけど、あれを作って食べたりしてももちろん美味しいし、オリジナルチキンをねほぐしてサラダの上とかに乗せて食べたりするのもすごいです。めちゃくちゃおすすめ。なんだろうな、家でこうアレンジをさ聞かせたりしてみんなで食べてこうケンタッキーパーティーするのもすごいいいし、自分一人がさすごいたくさん食べるっていう、それも幸せじゃないですか。そのセットも今終わっちゃってるんですけど、それがマジ最高すぎて最近ケンタッキーばっか食べてますね。いや、ほんと大好きなんですよね。特にオリジナルチキン、羽が一番好きですね。ちょっと食べにくいんだけどね、骨があってね。ただ骨なしとちょっと違うんだよね。肉の部位が違うからなのかもしれないけど、やっぱりオリジナルチキンが好きっていうね。やっぱり今ね夜中収録してるんですけど、こんな話したらね、いや、また食べてえなっていう。で、これまたさ、この脂っこい口の中をさビールで流し込むのが最高なんだよね。しかもさ、こうレッスルマニアとかこうアメリカンプロレス見てる時ってこういう食べ物食べたら気持ちも乗るじゃないですか。いや、アメプロね見るときはぜひぜひ皆さんもケンタッキーに寄ってみてはいかがでしょうかっていうことでね。はい、早速レッスルマニア38の話をじゃあしていこうかなというふうに思います。はい、ですね、 Day 2の方ではまず最初に、オープニングでトリプル H が、登場 してきて、で、あの Welcome to WrestleMania ってあのオープニングをね飾ったわけなんだけど、その後にね、あのブーツを置いて帰ると、まあ、スリープレイチャーはこう引退をね、こう体調が悪いからっていうあの引退を表明していたので、まあここでね、みんなの前で一応レスラーとしての区切りとしてなのかな、こうブーツを、置いて立ち去っていきましたね。なんかこのアメリカンプロレス の, この引退あるあるだよね、このブーツを置いて退場するっていう、うん、俺はもうここまでだみたいなね、うん、いやトリプル H も大好きなレスラーで、うん、あのあれだね、最初それこそレスルマニア見始めて好きになった選手の一人なんですよね。でなんか後から昔の試合見てきて、 D ジェネレーション X にドハマりしたんですよ。 D ジェネレーション X かっけーってなって、まあ、ショーン・マイケルズももともと好きで、トリップ H ももともと好きで、え、この二人タッグ組んでたのみたいな。でまたあのキャラクターのおちゃらけキャラクターというかさ、あれもすごい面白くて DX 大好きでしたね。まあでね、ショーン・マイケルズはもうとっくに引退してて、でトリプル H も、まあ、最近はねこう試合もなかなかしてなかったし、レッスルマニアとか大きい舞台でこう単発的にね試合をしてるっていうくらいだったんだけど、逆にそれくらいのサプライズ感の方がね、なんかファンとしては嬉しいじゃないですか、特別感があってね、うん、だからなんか、うん、これくらいの頻度だったらまだ見れるんだろうなってなんか勝手に思ってた分、トリプル H の引退はちょっと、悲しい部分はありましたね。でね、あの引退試合が日本の興行でやった試合だっつって、うん、いやあれ最初記事読んだ時に、今年の夏にレッスルマニア、すみませんね、WB がね日本来てトリプル H が引退試合するのかと思って、え、マジでみたいな、わざわざ日本来て引退試合するのみたいな、そしたらあ、ちげえじゃんみたいなね。いや俺ね、あの大会行こうかと思って行かなかったんだよね。その前の年の、WB の大会を見てたし、結構毎年見てたんですよ。でその年だけ行かなかったんですよね。いや本当行けばよかったなっていう、いやトリプル H 来るのにどうしようと思ったんだけど、まあなんかこう言ったらあれだけど、まあお祭りじゃないですか日本公演って。そのなんか面白い試合があるわけじゃないし、前にねケビン・オーエンズ対プリス・デビット、プリス・デビットじゃなくて、今名前なんだっけ、まあ、デビちゃんがさ、まあ、試合した時とかは、試合のね内容目当てであれだったんだけど、あとまあブロックレスに飽きた時とかはね、ちょっとやっぱ見ときてえなって感じで行ったりしたけど、結局でもさレスラーもさ楽しみに行ったはいいけど、F5 一発ポーン決めて帰っちゃうからさ結局祭りだなって感じで、その時もトリプル H の入場やっぱかっこいいから生で聞きてえと思ったんだけど、やめちゃったんだよね。いやほんと一生の後悔になっちゃいましたね。いやそういうね後悔を残さないようにやっぱプロレスは会場で見に行きたいですね。はい、ということで、では第1試合いきましょうかね。はい、第1試合は、ロータッグオーザスリーウェイマッチ、ランディ・オートン VS リドル、ブロー KO かな、うん、はい、そして、ストリートプロフィッツ VS、オーティス&チャド・ゲイブルですね。はい、でもオーティス&チャド・ゲイブルのこのアスリートチームはいいっすね。こうレスリング的なその強さも出せるし、最近ちょっとこのヒールっぽいこう来にくい感じをね憎たらしい感じを出してくるこのゲイブル最高っすね。うん、でまあストリートプロフィッツもね、身体能力抜群で、もうどの試合もいつも面白いんですけど、最近このブロー KO、 いや大活躍じゃないですか。でまさかさね、オートンとリドルが組むなんて誰が予想してましたっていう。それこそだって数年前のレッスルマニアウィークで ね、リドル試合してるんですけど、オスプレイってやってましたからね、エボルブからなんで、あれめちゃくちゃ面白かったんだけど、そんな選手がさ数年後オートンとタッグモードでレッスル前に上がってくるなんてもう想像つかないよなっていうで、これまたいいタッグなんですよね、ブロー系を、うん、で、試合的にはですね、ゲイブルが、トップロープから飛んだところ、オートンがね、RKO でカウントして、カウンターでね決めて、スリーカウント取ったっていうような感じでしたね。あ、でリドルもあれだ、なだれ式の RKO を決めてるんですよね。最近このリドルがね RKO を使い始めたのもなんかいいなと思うんだけど、このちゃんとビッグマッチ仕様のねなだれ式の RKO を決めたのはなんか良かったですね。このカウンターとさ、しかもあの飛び技のカウンター RKO となだれ式って、このビッグマッチ、ザ・ビッグマッチ仕様の RKO の代表2連発じゃないですか。これをね見せてくれたのは良かったですね。これ結構終盤のあのいろんな選手の大技の叩きかけとかもすごい良かったんだけど、何よりこの RKO2 連発でビッグマッチ仕様、これ最高でしたね。テンション上がったな、これぞブロー KO って感じでね、はい、王座防衛に成功しましたと。で一応あれなのかな、ベビーフェイス同士でこうプロフィッツがもう一回やろうぜみたいな感じで、あのいつものドリンクを持ってきて乾杯するムーブがあるんだけど、やろうとしたところはねゲイブルがこの邪魔をするっていうでまたこの3人とかね、でローのタッグ王座戦は回っていくのかな、うん、いや内容もね、ほんと細かいところもすごい面白かったの、面白いムーブたくさんあったんでね、全然何回でも見たいですね。はい、では続いて第2試合がボビー・ラッシュリー VS オモスか。はい、いやこのねでかい黒人対決なんだけど、こうラッシュリーが最近このベビーフェイスっぽい感じになってきて、オモスが逆にヒールっぽくなってきてっていうところで、対立するんだけど、いやオモスがシンプルに強い、あのなんだろうな、プロレス的な強さじゃなくても、あの肉体的なパワーの強さで、あのラシュリーがさボディープレスしてくるのを軽々空中でキャッチしたりするオモス、いやたまんねえなっていう、でもこういうのシンプルに最高っすよね。身長がもう単純にでかい、パワーがもう単純にすげえっていう、このボビーラッシュリーはこのもちろん力もすごいんだけど、オモスと比べるとちょっとちっちゃく見えちゃうなっていう。でラッシュリーの攻撃もさ正面から受け止めるしみたいな、でめちゃくちゃ高く何持ち上げて落とすしみたいなさまあところで、オモスがねこう攻めてたんだけども、最終的にね、ラッシュリーがスープレックスを決めてね、オモスを完璧に投げ切り、スピアを2連発ね、食らわせて3カウント取りましたっていうような感じでしたね。いやまあラッシュリー的にはねオモスには負けてらんないっていうところがあったんだけど、いやオモスが想像以上に強いっていうね、うん、結構僕的には好きな試合でしたね、うん、単純にでかいやつがね力いっぱいこうぶつかるとか、分かりやすくていいですよね、シンプルで、ね、やっぱり日本のプロレス見てもこの怪物感がある人ってやっぱ少ないじゃないですか、まあ、日本人ちっちゃいしね、うん、あるからこうアメプロでこう求める一つの要素じゃないですか、これ怪物みたいな、でそれがなんかねこう堪能できたのはで、オモスのおかげでもあるし、ラッシュリーの、ね、この超人的な力もね相まってたと思うし、いやなんかレッスルマニア WB 見てるなって感じがしてよかったですね。はい、で続いての試合もレッスルマニア WB 見てるなって感じがもうプンプン漂う試合でした。はい、 まあその試合がどんな試合かというとですね、第3試合、エニシングゴーズマッチ、サミズイン VS ジョニー・ノックスビルです。まあ、ノックスビル選手っていうか、このノックスビルって人はアメリカの有名なコメディアンなのかな、なんか番組の司会者だっけな、かなんかね、でサミズインがこうレスラーで試合しようぜっていうね感じで組まれたんだけど、サミズインがさ、こうなんつうかうまいなって思うのがさ、相手が誰でもこういい試合感が出せるっていう、なんか攻めるときはがっつり攻めて、あーかわいそうって感じを演出するし、このなんだろうな、食らうときはしっかり食らうしですね、やっぱいい選手だなっていう、作るのがやっぱうまいなって。で今回ね、見どころとしてはあれかな、このノックスビルが最初あれ消火器みたいなのでね、攻撃したりとか武器を使って全員を翻弄していくんですよ。で股間にねボーリングの球をガーンぶつけて、あれなんてね、サイークって言いたくなっちゃいますよね。なんとか今日なのでもあれはトランクケースを股間にセットしてボーリングってやるじゃないですか。今回このノックスビルは直に行きましたね、直チンでしたね。直チンはきついなっていう、ね、いやよう受けるなっていうね、サミゼンさすがだなって、はい、感じでしたね。であとあれかな、ホーンサークルが来ましたね、リング下から懐かしのメンバーが、来ましたけども、ボディースラムを投げたシーンが、一応コビトプロレスの、ね、レスラーがこの投げたっていう、サミズインを投げたっていうのがレッスルマニアさんかなで、ハルコーガンがさ、こうボディースラムを投げた瞬間、なんだっけ、アンドレ・ザ・ジャイアントを投げたさ瞬間と重ね合わせるみたいなさ画像とか結構出てて、まあ、確かにそれっぽいけどみたいな、すげえ巨人投げてるような感じするけどみたいな、なんかそういうのもなんかね、試合後を見てすごい面白かったなっていう感じですね。で最終的に、巨大ネズミ取り機をリングに設置して、ノックスビルが、全員にねスタンガンを決めて、ネズミ取り機で捕獲しフォールをして3カウントっていうね、これだけ見ると本当プロレスかって思うじゃないですか。意外とノックスビルね、トルネード DDT とか決めたりして、プロレスもちゃんとしてくれるんですよ。で前回のね放送の時にも、そのまあ素人というかさ、ローガン・ポールが試合したような話をして、で去年はバックスバニーはアニメのキャラクターだね、そうバッドバニーが試合したりとさ、結構この最近の WB はこのビッグマッチとかで有名なね選手をこうプロレスさせるっていうのが結構定番化してますよね。まあまさにね、WB は選手のことをスーパースターって呼ぶようにね、他のそのね人たちももちろんスーパースターなわけじゃないですか。だから一応そういう垣根なしでこう一応見てるのかなっていう、でそういう人たちにやっぱしっかりプロレスを教えてさ、プロレスできたらやっぱ見てる人はやっぱ嬉しいし、そういう人たちがプロレスに臨んでるね姿とかってやっぱいいじゃないですか、俺は結構賛成派なんだけど、やっぱりプロレスラーがねプロレスしてるの見たいじゃないですか、てかなんかそれがなんかこうちゃんとメインに来なきゃダメだよなっていうふうにはまあ思ったりするんですけど、まあこういうねビッグマッチ仕様としてそういうね、大物スターが プロレスするのもいいんじゃないかなって。いや意外とノックスビーの試合を俺好きでしたよ。わちゃわちゃ感、これが WB だぜっていう感じがねして好きでしたね。はい、じゃあ次は第4試合、WB 女子タッグ王座戦、4way マッチでしたと。クイーンセリーナになってる名前アンドカメラがチャンピオンで、チャレンジャーがサーシャバンクさんのナオミ、強いなワースリブモーガンアンドリアリプリ、強えなって対、シェーナベイズランドナタリア、強えなっていう、このなんだこの強い人ばっか集めたタッグマッチャーみたいな感じでしたね。こう考えるとそう熱いなっていう、ダービーの女子スターめちゃくちゃいい選手いっぱいいるじゃんっていうのがこの時入場の時思いました。すげえ熱いっぱいいんなっていう。でまあ、試合的にも結構、まあ、見どころあるんだけど、みんななんかそのあれだね、一個ずつこう見どころ作ってもらえたっていう、与えてもらったって感じのある試合でしたね。まあ登場してくるね人数が多いんでね、8人いますから、そのね8人ともこの、ね、決められた試合時間でこう見せ場をねこう作るっていうのはやっぱ難しいですよね。でこれ最終的にですね、ナオミとサシバンクスがこのあれだ、ナオミのグラマラススラムとコードブリーカーのがあったよな、あれだね、田口のドドンとあのプリンス・デイビッドのがあの両膝でやるあのブラックホールバケーションを決めて、スリーカウント取ったって感じですね。あれブラックホールバケーションだったよね、あのドドンと2位で合わせですね、そうあれでね、スリーカウント取りましたね。はい、でこれでサーシャとナオミがね新 WB 女子王座に輝きましたっていう感じでした。はい、続いて第5試合、エッジ VS AJ サイズ。エッジはね昔大好きな選手で、 AJ は今一番大好きな選手なんですよ。でこの新旧俺のお気に入り選手が対決するってことで結構楽しみにしてたんですけど、エッジがねなんかこの闇落ちキャラみたいな感じでちょっとキャラに、頼った試合をしてましたね。ちょっと残念だったんだけど、俺が見たいエッジそれじゃないんだけどみたいな、なんか注文してたと違うんですけどみたいな、なんか雰囲気ちょっと違うんですけどみたいな、なんかネットで購入した時はすごいなんか色とかも気に入って買ったのに、こう実物届いたらなんか色の雰囲気違うなみたいなさ、ネットで買うとちょっとあまりあるじゃん、そういうの。あの時の届いた時のがっかり感に近かったな。エッジ、っていう。このキャラクターなのみたいな。試合もなんか、正直別にだったんだよな。なんかもうその時点でがっかりしちゃってるから、こう前のめりでもう見れなくなっちゃったっていうのもあるのかもしんないんですけど、AJ がね、サイズクラッシュを決めて、でカウント2だったんですよ。でこれ決まんなかったらもうあとはフェノメナムしかないなって感じで、場外で待ってたらこうダミアン・プリーストが現れて、こうフッみたいな感じでね、こう気を紛らわされて、こうフェノメナアームフォアアームをこうカウンターでスピアを決められるっていうね。でもこれなんか見覚えありません？これ AJ がイブシと両国で試合した時に場外にケニーがフラッと現れて、イブシがこう気を取られてる間にカウンターでサイズクラッシュを決めて勝ったっていう試合があるんですよ。マジでそれじゃねえと思って、それのオマージュじゃねえとか思ったら最後はちょっと良かったっす。はい、でしかもちゃんとねこのエジがカウンターでスピア決めて受けも結構良かったんですよ。入りも良くて グサッて腹を打ち抜かれる感じが空中であってめっちゃかっこよかったですね。うん、技を食らってるんだけどかっこいいっていうのもちょっとあれかもしれないけど、なんかそのね、俺の好きな場面のオマージュっぽい動きでかっこよく決めてくれたのは、まあエンジがさすがっていう感じなのかもしれないし、うん、そうそうこれっていうね、だから最後の締めだけがかっこよくてよかったですね、うん、っていうような感じで、じゃあ、続きはまた次回話していこうかなというふうに思います。今回はこれで以上とさせていただきます。はい、では最後にお知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。話すおつゆびやく際はハッシュタグ SSR555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。はい、相方長さんとやっております全力シューティングスターラジオの方ですね、同じくポッドキャストで放送されていますので、そちらの方もですね、一緒にチェックしていただければなというふうに思います。はい、ということで今回はレッスルマニア38 Day 2、前編を、お送りいたしました。はい、次回はねこの続きを語っていこうと思いますので、次回もお楽しみに。お相手は MC イーツでした。